はい、夜の夜なシネマ第119回です。
このポッドキャストは映画好きの夫婦が週末に見た映画について語り合う番組です。
今日のテーマは
幸福なラザロです。夏を行く人々でカンヌ国際映画祭グランプリを受賞したイタリアの女性監督アリーチェ・ロルバケルの最新作。20世紀後半、社会と隔絶したイタリア中部の小さな村で、純朴な青年ラザロと村人たちは領主の公爵夫人から戸籍制度の廃止も知らされず、昔のままただ働きをさせられていた。ところが夫婦の息子タンクレディが起こし、あ、夫人の息子、うん、ところが公爵夫人の息子タンクレディが起こした誘拐騒ぎを発端に、夫人の搾取の実態が村人たちに知られることとなる。これをきっかけに村人たちは外の世界へと出ていくのだが、というお話です。
いやー、これ結構予想の斜め上を行く、
斜め上行きました。斜め上を行く、こんな風な展開になるんかい、うん、みたいな感じですね。意外な展開、意外な展開が続いて、とても面白い作品でした。
そうですね、はい、そうですね、ちょっとすごいオリジナルな感じしましたね。
はい、というわけでですね、2018年カンヌ国際映画祭で万引き家族と一緒にコンペティションを争いまして、脚本賞を受賞しております。で、北米の公開時にはマーティン・スコセッシが絶賛、映画完成後にプロデューサーに名乗りを上げるという異例のバックアップを約束したということでございます。
完成後にプロデューサーに名乗りを上げる
んだ、そんなことできるんかい、よくわかりませんが、よく
わかんないですけど、
はい、
まあでもね、ちょっとやっぱり普通、最初前半は普通のこう、まあ、うん、イノセントフールといいますか、
うんうんうん、
まあ、ちょっとまあ言っちゃなんですか、頭のあまり強くない、まあ、無垢な少年が奇跡を起こす的なやつかなと思ったら、
結構ね、なん、まあ、現代の偶話と言いますかね、あの、
そうです
ね、現代の成人がいたらどうだったんだろうみたいなお話になっておりますね。
この辺からネタバレ入ってきてもいいですかね。
うん、まあ、うん、いいんじゃないでしょうか。
この辺から大ネタで、まあ、驚くポイントなんですけど、はい、この映画って前半と後半で2パート構成みたいな感じなんですよね。
うん、そうですね、前半はですね、これ最初どこの時代なんだろうってよく分かんない感じなんですよ、
う
ん、
そう、60年代ぐらいのに見えるんですよね、最初ね。
そう、最初あのトラックとか、そのちょっと現代的な要素とかありつつも、
うん、
なんかこう彼らの営みっていうのがなんかまるでですね、この20世紀初頭ぐらいの、
まあ、そういう言い方はいいですけど、まあ、バイクとかしてたんで60年代とかそんくらいな感じの、
うん、まあ、それの要素がなかったら、うん、もうなんかずっと100年以上前みたいな暮らしじゃないですか。
まあそうですね、
なんか電気をみんなで貸し合ってて、
ね、
ちっちゃい家に狭く住んでて、水もなんかろくな、なんか水道とかじゃなくてね、ろくな水も飲んでない。
そうですね、
でこうみんなこう小作人として公爵夫人の下で働いていて、
うん、
そうですね、みんなでこうなんか作物の刈り取りとかをね、うん、せっせせっせとやっている、まあ、牧歌的な風景なんですよ、うん、でこれは一体どこの時代なんだろうっていうのちょっと分からないままだったんですけど、途中からですね、親っていうのが出てきて、携帯電話ですね。
そうですね、はい、携帯電話を、
はい、
使うんですよね、
息子たちがね、実は持ってて。
そうです
ね、でもここでは電波が通じないということになっているわけです。これはということは結構最近の話なのかいっていう。
そうですね、折りたたみの携帯電話でしたからね、はい、2000年ぐらいのモデルですよね。
観客の方でも分からない、ね、2000年より前、90年代。
あ、そうですか、まあそのくらいですかね、まあ、90年代から2000年ぐらいの
ですかね、まあ、そうですね、はい、
スマホではないと、
まあ、ではない、はい、ということで、むむってこう観客の方がはてなって思ってたんですけど、つまりですね、この公爵夫人という人たちがですね、実はあのこの村人たちを騙していて、であの小作人制度っていうのは実はもう廃止になってるのに、うん、わざとですね、自分たち その貴族的な生活を維持するために彼らにただ働きをさせていたんですね。
意外と遮断してるんですよね。
で、そうで、なんかこう子供たちにね、ちょっと嘘をというか、うん、なんか知識を得ることは悪であるみたいなことをね、教え込んでいて、学校もさせてないし、うんうん、読み書きも彼らはできないから、
うんうん、
知識を得る手段がないんですね。だから自分の頭でちゃんと考えることもできないまま、大人になってただ働きをさせられてるみたいな村なわけですよ。
そうですね、
はい、で、そのちょっとその夫人の息子っていうのがですね、ちょっとまあ 両親が咎めるっていうところもあって、
うん、
ちょっとこう困らせてやれって言って自分のね狂言誘拐を狂言誘拐騒ぎっていうのを起こすんですよね、
うんうん、
それで、警察を彼の彼女なのかなあれは、
まあ、
彼女付き合うまではいけないんだけど最終的には結婚してたけど、はい、話し相手にって連れてこられた、うん、あの下水おっさんの娘がですね、うん、電話しちゃって、まあ、
取引先のなんつうかね、
はい、
元締めの娘ですね、
はい、で電話しちゃってで、まあ、警察がやってくる来て驚愕するわけですよ、うん、もう小作人制度なんてもう今ないんだって子供たちは学校にも行かせてもらってないみたい、うん、これは一体何なんだって言ってもうそこを逮捕されるわけですね、うん、夫人が、うんうんうん、はい、で村人たちがまあ自由になりましためでたしめでたしで実は終わらない
かと思いきやね、
かと思いきや終わらない、はい、
そこはすごいですよね、あそこで終わったかと思いましたよ本当に、
ね、それ で彼らがその資本主義社会に掘り出されましたっていうふうになった時に、うん、そこからがまあ面白いところなんですよね、
そうですね、実はね、そうですね、
はい、で彼らが結局幸せになってなくて、
うん、
社会の中でやっぱり最底辺の暮らしをしてるわけです、なんかこのバラックみたいな、
そうですね、
なんか家ですらないっていうタンクの中に住んでるんですよね、でこう彼がやってる仕事っつうのは何だっていうとですね、
まあ、詐欺みたいなね、
そう泥棒とか強盗したり詐欺を働いたりみたいなことで、実は村にいるよりもね余計なんか惨めな暮らしをしているっていう、まあうね、精神的にはね惨めな暮らしをしているっていうこと、
そうですね、都会にいてもっていうやつですね、
うん、でなんかその彼らに出会う前にちょっとこう移民たちがね仕事を取り合うみたいなところも出てくるんですけど、そこで移民たちがねこう段ボールいっぱいにオリーブを詰める仕事を、
うんうん、
なんか4ユーロから開始して1ユーロまで下げて、
うんうんうんうん、
みたいなですね、そんな格安の仕事を押し付けられてるんですよ、
うんうんうん、
これはねなんかこうすごいすごいなって思って、つまりこの小作人制度っていう封建社会が終わった後も資本主義社会の中で結局同じように、
そうなんですよね、
あの持たない人たちが搾取されてるっていうことなんですよ、
う
ん、
そうですね、あのシーンはまさにそうですね、小作人制度から解放されてめでたしめでたしかと思いきや、
そう
別のところに移っただけであったっていうような、
そうなんですよ、むしろ悪くなってんじゃないのみたいな感じなんですよね、
うん、
なんかそれまでは村の中ではね彼らはパンを食べてたのに今食べてるのはスナック菓子なんです、そうですね、また出てきちゃったスナック菓子みたいな貧困、そうだから結構この辺万引き家族を思う時天気の子でもつながってますけど、
確かに先週もスナック菓子食べてた、
そう物が溢れてるのにこの安いプラスチックの服を着て、
そうです、ね、
スナック菓子を食べてるみたいな、
そうですね、
はい、この辺でそこにですね、まあ、やってくるのが死んだはずのラザロ君、
そうですね、崖から突き落ちとされるんですよ、
いや突き落とされてない、自分で落っこっちゃったんですけど、
足を滑らせて落ちて崖から落ちる、
落っこっちゃって、でなんか村人たちと一緒に都会には行かなかったんですよラザロはね、でラザロはもう死んだはずなのに実は生き返りましたと、
そうですね、
うん、
びっくりしましたね、
うん、この辺がねミソですよね、でラザロはもうなんか何十年も経ってるのに若い頃のままなんですよ姿形は、
あそんなファンタジー要素入れるんだみたいな感じでびっくりしましたね、
でみんなこう久しぶりに会ったラザロが全く変わってなくて驚愕するわけですけど、
うんうんう
ん、なんかその彼のねその何も疑わないという純粋な瞳を見て、うん、まあこの元村人たちもですね変わっていくわけですよね、
うんうん、
ちょっと、
うん
そうですね、アントニアっていう女性とかこう自分のやってることがちょっと恥ずかしくなってくるみたいなところだったり、
うんうん
うんうん、でこうラザロがねこう食べられる草を教えてくれたりしてみんなちょっとこう ね真面目に収穫とか頑張ろうかなみたいな風になるわけですよ、うんうん、はい、そうです
ね、自然の知恵が彼に眠っている、
知恵がね、うん、なんだけどそのラザロのその純粋さゆえにですね最後に事件が起きて、はい、っていうところ
が、最後良かったですよねあれ、
これもね、狼よかった。
終わらせ方が、
終わらせ方もね、考えさせるものがあって、
見事
見事であ
ります。オオカミってメタファーが何度か出てくるんですよね。オオカミの鳴き真似をその唯一の友人であるタンクレディってその公爵の息子とやってみるとか、
うん、
なんか村の伝えでね、オオカミがどうのこうのとか、
うん、いますね。ちょっと村の伝えみたいなのがちょっとよく分かんなかった、
よく分かんなかったですけど、村なんかね喋ってましたよね、あの捕まった後にオオカミがやってきてどうのこうのみたいな。
なんでしょうね、狼は神なんですかね。
まあ神の使いというか神の、ね、乗り移ったものみたいな
感じなんでしょうね。うん、感じなんですかね、はい。
うん、
だはい、なのでラザロと一緒に狼がね現れるっていう、
そうです
ね、象徴的なシーンも
ございましたし、この後半のあの、まあ、現代になった時に大体こう、まあ、それが現代ぐらいですよね、2000年2010年とか。
まあ、本当に一番現代なんじゃないですか、2018年なんじゃないですかね。という形でですね、いやだからね、いろいろ考えさせるものもあったし、あとなんかこのねすごい細かいところですか、 あのペイストリーの下り、
ああそのあれですね、
そう、
公爵夫人の息子に
息子の
唯一の友達と信じていた彼と会って、彼が
ね、
じゃあ明日俺ん家に遊びに来いよと、
うん、
豪華な俺ん家だからに来いよと、
なんかタンクレディと会って、タンクレディをそのバラックみたいなところに連れてきて、でそのラザロがなんつうの、あの音楽楽器、謎のこの村でやってたような楽器をね弾いたりとかするんですよ、うん、バグパイプみたいなやつですよね、そうみたいな、
はいはい、
吹いてみんなで歌を歌ったりすると、その間だけみんななんかこの村にいた時の、その子供のままの姿に戻るんです。
コミュニティがね、また再生する
んですよ。コミュニティが、その純粋さを取り戻すっていう設定なんですよね。そ
う、
でそこでこう、なんだっけ、タンクレディさんが、俺ん家に明日来いよみたいなことを言うんですけど、人とのつながりを思い出す。そう、でちょっと妻もいるからおしゃれしてきてねっていうふうに言うわけです、うん、それでみんな次の日頑張っておしゃれをすると、
うん、お宮を持っていくわけ
です、ね、お宮もすんげー高い、彼らの生活からしたらね、うん、信じられないというふうに高いお宮を持っていくんですよ、
うんうん、
なんだけどもう玄関先で、呼んでないみたいなふうにですね、うん、妻から跳ねつけられてしまうわけですよね、うん、っていうくだりとかもなんか、
しかしそのお宮だけはとっても美味しそうに見えてくれって言
ってっていうこのね浅ましさ、
そうだからね、どちらもその搾取されてた側も搾取してた側も、うん、結局現代の中ではなんていうか打ち捨てられちゃっているっていう
感じなんですよね、うん、打ち捨てられちゃってるし、そうですね、あそこのこのお菓子屋さんで彼らに投げかけられる冷たい視線っていうのも、うん、すごくて、
うん、
でも私もなんかねそういうのをねハッてするところがあって、私も結構お店にこうホームレスの人とか入ってくるとうわ嫌だなみたいな感じで見ちゃうんで、まあ、すごいね、この辺はね、でもなんていうかね、そういう自分にもある薄暗さみたいなものを ねものすごいこうついてくるシーンで、
そうい
やこの本が書けるのはすげえと思いましたねこのねシークエンス素晴らしいなって思いました。
いやなんか結構後半しんどいですよね、やっぱりね、
後半苦しい、なんかその家に入るまでに、いやな1時半って言われたら今27分だちょっと早いかもみたいな、
うん、
こう、
うん、
なんかドギマギしたりとか
する
ん
です。そうですね、
それだけにこのなんかこう彼らが緊張していて、うん、なんか初めてのこのご招待、公爵からのご招待なんだっていうふうにすごい喜んできたのに、ドサッて落とされるこの感じみたいなのもね、うん、うまかったし、あとこの教会で行った時に音が逃げていくっていう、
いいですね、あそこも
誰を受け入れるべき教会が彼を拒絶するんですよね、
うん、
で拒絶した途端にそのパイプオルガンの音が出なくなってしまう、うんっていうところとかもね、
オルガン音楽が彼についていく、
そうっていう、うん、一体その寛容さとかその何でしょう、コミュニティが持っていたその 優しさとかですね、純粋さというのは一体どこへ行ってしまった
のか。そうですね、いろいろ機能しなくなってきているが、まあ、全てに見捨てられてるわけじゃないんだよみたいな、ちょっとした救いのある素晴らしいシーンですね、あれは。
そうですね、だから現代におけるそのラザロは一体ラザロをどういうふうに私たちの中に取り戻すべきなのかみたいなどこじゃないかなと思いましたよね。
そう、
そのラザロ、その誰しも子供のピッポとかね、まさに、ね、はいはいはいはい、子供の子はみんなラザロみたいな感じなわけですよ。
そう、イノセンス
ですね。イノセンス、はい、ね、イノセンスがあったわけで、現代に普通のこう心の弱い人たちは現代に取り込まれてすぐに汚くなってしまう。
うーん、何なんでしょうね。
何ですかねって。で、まあそのキリスト教的なところでいくとですね、そのラザロってこうキリスト教の聖書の中で2人出てきて、1人目はその貧しいラザロっていうんですね。それは富める者たち、このお金持ちの人たちからなんか恵んでもらっているような貧しい男、はい、でその富める者、貧しい者の象徴っていうのがまあラザロ、もう1人目がそのキリストは奇跡によって蘇らせる友達、キリストの友人っていうのラザロも出て
くる。あ、だから蘇ったっていう話が聖書の中にあって、うん、それの名前が、うん、まあ、なんていうか引用されてるわけなんですね。
うん、そうですね、だからこの名前をやっぱり選んだっていうのはそういう意図があるんだろうなって思うんですよ、ね、
なるほどね。
貧しいもの、でも汚れのないもの、そして蘇るもの、
うん、
ほうと私は思いましたね。
そうですね、まあそれがね、前半と後半で 2人のラザロみたいな感じでもありますからね。
でね、やっぱキリスト教もっと聖書を読まないとね、やっぱ最終的にこう文学とかね、映画とかね、深い意味もちゃんと共通理解として持てないなっていつも
思
って
ますよね。まあ、ヨーロッパの小説とかも話では下敷きにされてるのが多いですからね。
そうです、そうですね、うん、はい、罪と罰とかで、はい、
そうですね、うん、
この辺の学のなさがね、
わかります、わかります、
はい、
うん、
私としてもこう全部ウィキペディア情報でしか理解できないところが常にウィキペディアを見て
Google ホームみたいになってきましたね。とりあえずウィキペディア。ウィキペディアによると、ラザロは聖書の
なんかで、ね、
ボットでもできるっていう、
そのそうですね。
はい、
はい、ちょっとそういう深い理解を得るために、はい、したいなと、ちゃんと聖書のことを勉強したいなと思いました。それでですね、
はい、
この監督さん実は女性監督で、でお姉さんがですね。うん、このアントニア、大人になったアントニアを演じているアルバ・ロルバケルさん。
なんかさっきあのインタビュー見てたんですよ、
うんうん、
そのアリス・アリチェ・
アリーチェ・ロルバケルさん、はい、
そっくりですね。
ああ、そうですね、似てますね、うん、2人ともお綺麗なね、
うん、
はい、
キリッとね、意志の強そうな感じの、
はい、感じですね、
うん、
ということで、
うん、
お姉さんも結構いろんな映画に出てらっしゃる。
あ、そうなんですね、はい、
ですね。で、あとはそのデルーナ公爵夫人というのがニコレッタ・ブラスキさんという、
うんうんうん、
というなんだっけ、あの
なんか有名なのに出てるんですか。
Life is Beautiful に出て
る。あ、そうなんですか、はい、うーん、
ですね、
めちゃくちゃ悪い公爵の役にハマってましたね、
なん
か
ね、うん、でしたね、そうですね、うん、はい、で息子のタンクレディさん、ルカ・チコバーニさんというのがなんかさっき調べたユーチューバーなんですよね、この人ね、
あのあれ若い時のやつですよね。
あ、そうそうそうそう、
若い時の彼。
あ、違ったっ
け、あ、違う、どっち、大人の彼、若い時の彼、
若い時の彼がルカ・チコバーニさんですよね、ちょっと、まあ、うん、はい、
まあ、だから2人で演じるわけですよね、
彼、うん、そうそうそうですね、
うん、
だと思います。ちょっと心配になってきたぞ。
まあ大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。はい、なるほど。なんかということはイタリアでは結構その有名どころを集めた映画っていうことなんですかね。現代のイタリア
では。なんですかね。おそらく、まあでもこの監督さんもですね、この第2作目が カンヌでグランプリ第3作目で脚本賞ということで、
うん、
もはやカンヌの常連ということ、
まあ、
イタリア映画界を背負って立つ存在だと思われますね今ね。
うん、
でポン・ジュノが選ぶ2020年代に注目すべき監督20人の中にも選ばれております。
うーん、まあでも確かにちょっとね前半舐めてましたよ。なんかこう、うん、田舎の地方を描いたちょっとイノセントの人の映画なんだろうみたいな感じでちょっと舐めてたんですけど、
うん、
もうそこからの後半と見終わった後の厚みはちょっとすごいですね。
なんかね厚いんですよ。厚みがある。これはね
よくこんな話考えられたなと思いました
ね。いやーと思いましたね
思いましたね。
いや素晴らしいね。これをなんか30代で撮ってくるっていう、
うん、
いやいやいやいや世の中すごい人がいるもんだなと思いましたよね。
なんかね
かなり熟成してる感ありましたよはい。
しかも結構ファンタジーだけど何にもなんていうかねこう解説がすごいあっさりしてますよね。ただただ目を覚まして前の服のまま
うん、
歩き出すみたいな感じ
で、うんうんうん、あそうですね。そこはねあえて
省略
するんで、
そうそう、すごい抑えられてるんですよね。そこのファンタジー要素みたいな、
うんうん、この辺も素晴らしいと思いましたし
ね。そうですね。ただなんか違和感なく続けて見られるという、
うん、
うん、いやこれはちょっと全然ノーマークでしたが、なかなかいいもの見れましたね。
うん、これはね、いや世の中でいい映画ありますよっていうこと
ですね。そうですね、そうですね。まあ、でも分かんないですよね。あの幸福なラザロっていうと、あそのなんていうんですか、ジャケ写と、
うん、
あの解説からこの厚みを得られる映画だってなかなか受け取りにくいんで、見てる人少ないんじゃないかなと思うんですけど、ぜひ見ていただきたいですね、うん、これ。
撮影がね16ミリなんですよね。今時ない、
あ古いんですよね。昔の本当に、うん、あの70年代ぐらいの映画みたいなテイストですよね。
あ、まあ、ザラザラしてますけど、うん、なんかそれだけにこうやっぱフィルムが持つ光の美しさっていうのが、うん、こうすごく印象に残る映画で、うん、まあ、こうね村の中でこの緑の中をかき分けていくシーンとか、
ね、
とっても美しいですよ。
そうそうね、はい、でそのザラッとした映像なんだけど、あの場面の転換するというか警察がやってくるシーンはヘリで撮るじゃないですか、
うん、
このザラッとした映像とヘリのこのアンバランスさがなんかすごい不思議で面白いシーンですよね、
うん、
あそこ、
うんうんうんうん、細かいとこですけど、あの農具を投げるおじさんとか言って、あこれはすごい細かい演出だなと思いました。
どこどこ
それ、ね、そヘリが飛んできて、多分みんなヘリを見たことがなくてびっくりして農具を投げるんです。
あった
攻撃しようとして、
うん、そうですね、はい、というのでなかなか掘り出し物だったんじゃないかなと思っています。はい、そ
し
て
やっぱり教育が大事だなって思いましたね教育、
いやそのいやちょっとね社会問題的トピックに行くと難しいと思うのは、そうやって保護した後、
うん、
まあ、警察の役目としては、
うん、
じゃあよかったね、あとはよろしくって ならざるを得ないと思うんですけど、
うん、
やっぱそれだとね生きていけない、うん、生きていけなくはないんだけど、
この後のねフォローアップ大事だったと思うんですよ ね、
そうですね。
彼らはその識字率というか、そうそうそうそう、そもそも字が読めない、
うん、
でまともに教育を受けていない人たちで社会に掘り出されて、
ね、仕事が見つかるかって見つかんない
ですよね、はい、見つかんないんですよね。だからまあ農業に戻れたらよかったんだろうけど、
まあそれもねまたあの移民の搾取産業みたいになってて
みたいになっててね、うん、そうやっぱだからねこういう映画見ててもね、やっぱヨーロッパが抱えてるその移民問題への視線っていうのと全然こう日本と温度感違うなっていうのが、
そうですね、
思いました
。よく出てきますね移民問題っていうのは、
まあ、そのぐらいホットトピックなんだと思いますし、実際これはおかしいってみんなが思っているところなんでありましょう、
うん
うん、はい、
はい、というところですかね、
うん、
大体言えましたか。
いやこれはなかなかいい映画、
なかなかいい映画でした、
はい、
なかな
かいい、というわけで少しでも映画が好きだという方はぜひご覧いただければ
ご覧いただければと思います、
はい、
それでは今週はこんなところで、
はい、
ありがとうございました。